音第3週神の福音の構造、神の義、キリストの命、信者の信仰。ローマ数字1、ローマ人への手紙における神の福音に関する鍵となる言葉と神の永遠のエコノミーの標語は、ローマ第1章17節です。この節は神の福音の構造を掲示しています。義人は信仰によって命を持ち、そして生きる。ローマ1章17節。なぜなら、神の義は福音の中で掲示され、信仰から信仰へと至らせるからです。義人は信仰によって命を持ち、そして生きると書かれている通りです。ハバクク書2章4節。見よ、高ぶる者は、その魂が彼のうちでまっすぐでない。しかし、義人は彼の信仰によって生きる。義人は神の御前でも人の前でも完全に正しい人であり、命、すなわち神聖な命を持ちます。信仰とは、キリストの中で動き働いておられる神であり、彼は私たちを私たちの義としてのキリストの中へと置かれます。ローマ数字2、神の義は神の救いの法理的な手続きです。ローマ1章16節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者を救いに至らせる神の力です。神の義のために主イエスは十字架上で死に渡されました。その十字架上で、彼は私たちに代わって罪とされ、神はその肉において罪を罪定めされました。私たちの代わりに死ぬことによって、主は贖いを完成し、神の義なる要求のすべてを満たされました。今や神は私たちを正しく許す地位を持っておられます。事実、神は私たちを許すことができるだけでなく、神の義のゆえに、神は私たちを許さなければなりません。神が許すのは、主に彼が私たちを愛しておられるからではなく、彼の義によって縛られていて、私たちを許さなければならないからです。A、神の義の要求が満たされなければ、神は罪人を許すことができません。神の義によれば、罪を犯す魂は必ず死ぬ。エゼキエル18章4節のであり、罪の報酬は死です。ローマ6章23節。詩編103編6節。エホバは虐げられているすべての者のために、義なる御業と裁きを行われる。7節。彼はご自身の道をモーセに知らせ、彼の御業をイスラエルの子たちに知らせられた。1。キリストは罪人の身代わりとして、身代わりの死を成し遂げました。この死は神の律法に従った合法的なものであり、神が律法に従って承認し、よしと認めたものでした。イザヤ53章5節。しかし彼は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に臨み、彼の打たれた傷によって私たちは癒された。6節、実にエホバは私たちすべてのものの罪過を彼に負わせられたのである。第2コリント5章21節、神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。マタイ27章45節。さて、第6時から暗闇が全地を覆って、第9時に及んだ。46節。そして第9時頃に、イエスは大声で叫んで言われた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。すなわち、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。
2. 義なる方であるキリストは、不義なものである私たちに代わって、義なる神によって、神の義に従って裁かれました。 それはキリストが私たちの罪の障害を取り除き、私たちを神にもたらして、私たちを彼の中で神の義とならせるためでした。第一ペテロ3章18節、キリストも罪のためにひとたび苦しまれました。義なる方が不義なる者たちに代わってくださったのです。それは彼があなた方を神にもたらすためです。彼は肉においては死に渡されましたが、霊においては生かされたのです。3. 十字架上でイエスは私たちに代わって罪とされ、肉において罪を罪定めし、また私たちの代わりに死ぬことによって、神のすべての義を満たしました。今や彼の義のゆえに、神は私たちを許さなければなりません。ローマ8章3節、律法が肉のゆえに弱くて、成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で、罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。10節、しかし、キリストがあなた方の中におられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに命です。B、神は彼の義によって縛られていて、私たちを許さなければならないので、義は神の救いの力であり、私たちの救いの揺り動かされない土台です。1. キリストに対する私たちの経験は、神の義の土台の上にあります。この義は神の御座の確固とした堅固な揺り動かされない土台であり、また神の王国が建造される基礎です。詩編89編14節、義と公正はあなたの御座の土台であり、慈愛と真実はあなたの御顔の前を行きます。ローマ14章17節、なぜなら神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。2. 神はキリストを死に渡して、私たちの身代わりとしました。神はキリストの死が、私たちの罪の負債を完全に支払ったことを承認しました。神の右に座っている、復活し、昇天したキリストは、この支払いの領収書です。ローマ4章24節、私たちの主イエスを死人の中から復活させた神を信じて、義と勘定されている私たちのためでもあるのです。25節、イエスは私たちの違反のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられました。十字架上で彼は私たちの身代わりとなって、私たちの罪を担われました。それは、彼が私たちの罪の障害を取り除き、私たちを神にもたらすためでした。これは、私たちを罪から神へ、私たちの不義なる生活態度から、義なる神へ贖い戻すためでした。3. こういうわけで、いつであれ、私たちがイエスの血を宣告して、神の義に訴えるとき、神は私たちを許す以外に選択はないのです。詩編235。第一ヨハネ1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。
C、命は神の救いの目標です。こういうわけで、義人は命の義人です。私たちは義人を通して 神の義の標準に到達し、それに符合しています。ですから今や神はご自分の命を私たちの中へと分け与えることができるのです。ローマ5章18節。こういうわけで一度の違反を通して全ての人に罪定めが及んだように、一度の義なる行為を通して全ての人に命の義人がもたらされたのです。ローマ数字3。キリストの命は神の救いの有機的な目的です。A、私たちが義とされた結果は、キリストの中で神を私たちの命として完全に享受することです。私たちは神の有機的な救いにおいて、愛、恵み、平安、望み、命、栄光、聖霊、キリスト、神を私たちの享受として持ちます。ローマ5章5節。そして望みは私たちに恥をかかせることはありません。なぜなら私たちに与えられている聖霊を通して神の愛が私たちの心の中に注がれているからです。6節。私たちがまだ弱かった頃、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。7節。義人のために死ぬ人はほとんどいません。あるいは善人のためには死のうとする人もいるでしょう。8節。ところが神は私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、ご自身の愛を私たちに明らかにしておられます。9節。まして今は彼の血の中で義とされているのですから、私たちが彼を通して激怒から救われるのはなおさらのことです。10節。というのは私たちが敵であった時に神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われるからです。11節。それだけではなく、今や私たちの主イエス・キリストを通して神との和解を受け、さらに彼を通して神の中で勝ち誇りながら彼の命の中で救われるのです。B、キリストの救う命は以下の方法で神のダイナミックな救いの有機的な目標を完成します。1、私たちは神から私たちに与えられた義としてのキリストの中で神によって義とされています。それは私たちがこの命の中で神の御前に生きるためです。2. この命は神によって義とされた信者たちを神の多くの子たちとならせます。彼らは命の霊によって神の生み出し増殖する命をもって再生されることを通してキリストの多くの兄弟たちとなります。ローマ8章14節。なぜなら神の霊によって導かれている者は皆神の子たちであるからです。ヘブル2章10節。万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは彼にふさわしいことでした。3. この命は死につつある信者たちに分け与えられて、彼らをキリストの中で成長させ、死から出て円熟へと至るようにします。ローマ8章11節。そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方はあなた方の中に住んでいる彼の霊を通してあなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。
4. 内住のキリストは命の霊によって信者たちの中で動いて、彼らにキリストの命とこの命の平安を享受させます。ローマ8章5節。なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節。肉につけた思いは死ですが、 霊につけた思いは命と平安です。5. この命は聖なる要素としての神の聖なる性質を持って私たちを性別します。ローマ6章19節、私はあなた方の肉の弱さのゆえに人の言葉で語ります。あなた方は自分の死体を奴隷として不潔と不法に捧げて不法に至ったように、今や自分の死体を奴隷として義に捧げて性別に至りなさい。20節、あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由でした。6. この命は、命の霊によって、再生の洗いに基づいて、私たちを更新し、私たちを古い人の古い要素から、新しい人の新しい構成へと更新します。ローマ12章2節、また、この時代にかたどられてはいけません。むしろ、思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。7. この命は命の霊によってキリストの神聖な命の要素を持って新陳代謝的に私たちを作り変え、私たちを古い構成から新しい構成へと作り変えて、キリストの有機的な体を建造します。ローマ12章5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。8. この命は私たちを神の長子であるキリストの形へと同型化して、私たちを完全に成長した神人とならせて、三一の神を表現させます。ローマ8章29節、なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは、御子が、多くの兄弟たちの間で長子となるためです。9. この命は私たちの体の贖いを通して私たちを栄光化して、私たちに栄光の自由と私たちの完全な子たる身分の中へと入らせます。ローマ8章21節、それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。10. この命は私たちにサタン、罪、死を王として支配させます。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。11以上の10項目はすべてキリストの有機的な体を生み出し建造して諸地方教会として表現させるためです。これはローマ人への手紙の最後の5つの章において扱われています。
ローマ数字4、信者の信仰は神の救いの実行上の実体化です。ヘブル11章1節、ピリピ3章9節、そしてキリストの中に見出されるためです。それは律法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持って。A、信者の信仰は、実は彼ら自身の信仰ではなく、キリストが彼らの中へと入って 彼らの信仰となることです。ローマ1章12節、すなわちあなた方の間で、あなた方と私の互いの信仰によって私も共に励まされるためです。ガラテヤ2章16節、それでも人が義とされるのは律法の行いに基づいてではなく、イエス・キリストにある信仰を通してであることを知って、私たちもキリストイエスの中へと信じたのです。それは律法の行いに基づいてではなく、キリストにある信仰に基づいて義とされるためです。なぜなら律法の行いに基づいてではいかなる肉も義とされないからです。ローマ3章22節、すなわち神の義はイエス・キリストの信仰を通して信じるすべての人にもたらされました。そこには何の区別もありません。信仰は私たちの中にあるイエス・キリストの信仰を指しており、それは私たちが彼を信じる信仰となりました。信仰には対象があり、信仰はその対象から出てきます。この対象は肉体となった神であるイエスです。人が彼に聞き、彼を知り、彼を評価し、彼を尊ぶとき、彼は人の内側に信仰を生み出し、人が彼を信じることができるようにします。 B、 私たちがキリストの中へと信じることは、彼に対する私たちの評価であり、彼の引き寄せることに対する反応です。 C、 信仰は言葉を聞くことから来ます。私たちが書かれた言葉、聖書の中の生ける言葉、キリストに来るとき、彼は私たちに対して適用された言葉、その霊、すなわち信仰の言葉となります。ローマ10章8節、それでは何と言っていますか？言葉はあなたに近い、あなたの口の中に、またあなたの心の中にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。ガラテヤ3章2節、ただこのことを私はあなた方から知りたいのです。あなた方がその霊を受けたのは律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。 D、 人がキリストに聞き、彼を知り、彼を評価し、彼を尊ぶとき、彼は人の中で信仰を生み出し、人の中で信仰となって人が彼を信じることができるようにします。ガラテヤ3章5節、それでは彼があなた方にその霊をあふれるばかりに供給し、あなた方の間で力ある技を行っておられるのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？なぜなら、キリストイエスにあっては、割礼も無割礼も何の効力もなく、ただ愛を通して働く信仰だけが効力があるからです。
E、 信仰とは神はあると私たちはないを信じることです。彼はあらゆることにおいてただ一人の方、唯一の方でなければならず、私たちはあらゆることにおいてないでなければなりません。ヘブル11章1節、さて信仰とは望んでいる事柄を実体化することであり、見ていない事柄を確認することです。5節、信仰によってエノクは死を見ないように移されました。神が彼を移してしまわれたので、彼は見えなくなりました。なぜなら、彼が移される前に、彼は神に喜ばれていたという証を得たからです。6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。というのは、 神に進み出る者は、神はあることを信じ、彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを信じるはずだからです。F、私たちは信者として、私たちの信仰の霊を活用することにより、信仰によって生き、キリストを信仰として人の中へと注入します。それによって、彼らは彼の定められた御旨のために、以下のようなキリストとの有機的な関係の中へともたらされます。第二コリント四章十三節、また、私は信じた、それゆえに私は語った、と書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。ローマ十章十七節、ですから信仰は聞くことから来るのであり、聞くことはキリストの言葉によるのです。この信仰は私たちをキリストとの命の結合へともたらします。キリストは神の具体化であり、すべてを含む霊として実際化されています。信仰は私たちを三一の神に結びつけるのです。1. キリストは栽培されたオリブの木、またブドウの木であり、私たちは彼の枝です。ローマ11章17節、ところが、もし枝の中のあるものがおられて、野生のオリブの木であるあなたが、彼らの間に継がれ、オリブの木の根の豊かな養分に共に預かるものとなったとしても、ヨハネ十五章五節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。二、キリストは頭であり、私たちは彼の死体です。第一コリント十二章二十七節、今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は死体なのです。三、キリストは命の息、命の水、命のパンであり、私たちは彼を呼吸するもの、彼を飲むもの、彼を食べるものです。4. キリストは花婿であり、私たちは彼の花嫁です。G. 信仰とは、私たちの存在に適用された主観的な神です。こういうわけで、神にとって、不可能なことはないように、信仰にとって不可能なことはないのです。マタイ17章20節、イエスは彼らに言われた、あなた方の信仰が小さいからである。まことに私はあなた方に言う、あなた方が一粒の頭種のような信仰を持っているなら、この山にここからあそこに移れ、と言えば移るのである。そしてあなた方にとって不可能なことは何もない。19章26節、イエスは彼らを見つめて言われた。それは人にはできないが、神にはすべてのことができる。H、信仰の大いなる抑制することのできない無限の力によって、多くの人は動機づけられて、主のために苦難を受け、命の危険を冒し、勝利を得た、使わされた者、また殉教者となり、神の永遠のエコノミーの福音を地の果てにまで広めます。使徒行伝一章八節、しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいてもユダヤ全土とサマリアにおいてもまた地の果てまでも私の証人となる。経験キャンパスライフ編丸1、私たちは大胆に神に告げることができます。もしあなたが 私をあなたの義に従って取り扱わないなら、あなたの御座は揺り動かされるでしょう。キリストは私の罪のために死んで、私のすべての負債の支払いをあなたが受け取ったことの証拠として、今あなたの右におられます。あなたはあなたの義に従って私を救う以外に選択はありません。キリストは死なれ、あなたは彼の死を受け入れ、彼を死人の中から復活させ、今や私を許すよう合法的に縛られています。誰かがこのように祈るときはいつも神を喜ばせます。これは神の義に従って神に訴える祈りです。キリストの福音は神の力です。なぜなら神の義がその中に掲示されているからです。第一ヨハネ一章九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。
丸2、スクールライフが祝福されるために、あなたは自分の罪、欠点、短所を告白し、イエスの血で清められる必要があります。イエスの血を適用することで、重要なことは神の義を認識することです。神があなたの罪を許すのは、神が愛であるからとは言っていません。そうではなく、それは神が義であるからです。神はイエスの血を根拠に、あなたのあらゆる罪を許すことができます。言い換えると、神はどう感じようと、罪を告白した以上、神の義のゆえに、神はあなたを許さざるを得ないのです。実はこのように、神の義を根拠に、許しを求める祈りを神は喜ばれるのです。ただし、罪の中でも不貧困、偶像礼拝、分裂の罪は極めて重い罪ですので、これらの罪に関しては何が何でも逃れなければなりません。
丸3、聖書は書かれた言葉であり、キリストは生ける言葉です。しかしながら、その霊がなければ生ける言葉が私たちに適用されることはありえません。生ける言葉はその霊を通して適用された言葉になります。まず彼は語られ、そして彼が語られたものは本に書かれました。それが聖書です。神の言葉である本は一つだけです。聖書という言葉はその本を意味します。聖書は本の中の本、The Book of Books です。人類歴史にそのような本、神の言葉が生み出されたとは、なんという哀れみ、なんという不思議でしょう。この世は今日混乱しています。ですから、多くの悪い事柄が今日の新聞に報道されています。仮に聖書が人類から取り去られたとします。私は人類が神の言葉なしに生存することができるとは思いません。
丸4、若い時から聖書に親しむことによって、将来のために素晴らしい基礎を据えることができます。紹介では2年間で回復薬の全聖書を読むことを勧めています。御言葉とフットノートを読んで、真理で構成され養われましょう。丸5、聖書を読むとき、重要な秘訣は、1、霊であり、命である神の生きた言葉を、霊を活用して祈り読みすること。2、思いを霊につけて、聖書の言葉をあなたのスクールライフの実際の環境に応用して祈ることです。言い換えると、聖書の言葉を単なる知識として扱ってはいけません。聖書の言葉は、霊であり、あなたに恵みを豊かに与えることができるのです。クリスチャンの学生生活は、規則を守る生活ではなく、その霊の豊かな供給を享受して、喜びを持って主と共に勉強する生活です。